やっていけへんの22回伊藤です。はい、今回はやっていき場っていう、あの第21回にあの京都会、僕伊藤と中村氏で、あの京都が最高っていう話をして、その後にこう場を作りたいっていう話を僕が言ってたと思うんですけれども、それをやっていきなので、やっていかないといけないということで、実現させました。で、今は4月1日、エイプリルフールなんだけど本当です。下赤塚の某場所を、使って、やっていき場として、プレオープンしています。で、今回はなんと、超ビッグゲストが、遊びに来てくれましたので、ゲリラ的にやっていき FM ポッドキャストを録音しています。本日のゲストは、超有名、ガジェットブログ管理人のキリカさん、アットマークキリカさんにお越しいただいています。キリカさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、キリカさん近所ですか？
超ご近所さんです、
ね、はい、超近所なので、タイムラインでツイートしてたら来るっつって来てって言って、来ていただきました。
来ちゃった。
で、ハッシュタグやっていき場で写真みたいなのがあるので、本当にやばい家っていうのが、家って言っちゃった、やばい家っていうのが分かるので、皆さん見てみてください。はい、で、久々でもないか、ゲスト会なので、やっていき20の質問を書いていただいて、この場で、それに沿って進めたいと思います。キリカさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ軽くお名前含めた自己紹介お願いします。
キリカという名前でやっています。
キリカって本名ですか？
本名じゃないです。本名だったら嬉しいな。
じゃあハンドルネームでネット上では活躍してる。
そうですね、我々の世代、本名を公開したら負けみたいなところで育ってきたら、
なるほど、
まあハンドルネームにしますよねといった感じで、
はい、
ガジェットブログを、まあ、ずっと書いております。
ガジェットショットだっけ？
ガジェットショット、
あれ元々の名前ってガジェットショット？
ガジェットショットっていう名前、ドメインでやり始めたのが2010年で、
まあ、7年ぐらい続けてるってこと？
7年ぐらい、
2017年
そう、確かに、7年
でも7年ですよ。小学幼稚園生が中学生になるよね。
数字で言われるとショック
ね。いやー、数字は嘘つかないね。
ワードプレスでガジェット系のブログやるっていうの自体は2005年ぐらいから、う
ん、2005年、じゃあ12年やってるってことですか？
そう、年取りましたね。
やべえぞ、生まれてから小学校6年生までですぞ。 12年って、
いやー、
やば。
まあ、どんどんね、それくらいの年月やってるとガジェットも進化して楽しいですね。
ガジェットブログっていうのはこう、うん、ガジェットのを紹介してる、スマホとかのやつを紹介してるブログですか？
そう、スマホ本体の紹介だったり、うん、一緒に使うと面白いアプリ、アクセサリーだったり、うん、っていうのをやってたり、あと最近だと新しくクラウドファンディングで、なんかこういうガジェット欲しいなみたいな、うん、聞くと、うん、こういうの作っちゃうぜみたいな、うんうんうん、ベンチャーが、まあ、こうやっていくぜみたいな。
なるほど。
まあ、盛り上がってるっての紹介してたり。な
るほど。そのさ、サイトって自分で作ってるんですか？
そうですね、フルスクラッチで。
お、じゃあもう、ワードプレスのコーディングとデザインも全部っていう。
そうですね、
開発者ですね。結構珍しいじゃないですか、フルスクラッチ。なんかブロガーっていうと基本的になんかワードプレスちょちょいっとやっただけみたいなイメージなんですけど、
うん、
界隈的にもちょっと珍しい。
そうですね、結構こう最近盛り上がってるのはてなブロガーだったり、手軽にできるみたいなのだったり、最近だとブロガーに人気の有料テーマ、
あ、あるある、
うん、買ってやっちゃおうぜみたいな、うん、いかに低コストでやるかみたいな人が増えてきた中で、うんうんうん、やっぱりずっと自分のテーマこういうのがいいんだよっていうのを自分で作ってきた身としては、うん、そういうのに手が出せずに、
あ
れ自分で作りたいっていう。
ってことはあれだね、なんかこう今流行りのこう ライターみたいな、こう IT ライターみたいな感じではなくて、どっちかっていうともう本当に開発者のマインドに近い。
そうですね、
すごいな。ガジェットブログってガジェットで全部買ってるの、ね、やっぱり。
やっぱり最初卵が先か鶏が先かみたいなところで言うと、やっぱり最初に自分で買って、 書いて、うん、でそれで評判が良ければ、うん、やっぱりメーカーとかEC サイトとかの目に留まってちょっと書いてもらおうかっていう感じで、
あ、依頼が来るんだ、書いてくださいって。
そう、
じゃあ何 PR 記事みたいなもん、レビュー依頼って感じか。
うん、金銭が絡むものもあるし、うん、絡まないものも提供だけですみたいな。
あ、じゃあ良ければ書いてくださいみたいな。はいはいはいはい、すごいですね。え、じゃあどんどん送られてくるみたいな感じ。
そうですね、最近はちょっと手が回ってなくてお断りすることも、うん、
で 物だけ送られてきたりするの。
うん、そうですね。
ケース、え、それ何、端末とケース、
ケースもだし端末もだし、
うん、すげえ、
うん、
使えなくない。
それを使うのが我々のミッションです。
あ、ミッション、ミッション、うん、使って書かないといけない、
ね、そうですね。
へえ、それって趣味。
趣味です。
趣味でやってる。北野、やらしい話、
はい、
マネタイズとかしてるんですか。
してます。
あ、してるんだ、うん、それは何、普通にアドネットワーク入れてますとか、そういう話。
そうですね。
Google 広告でとか。
うん、 Google のアドセンスはもちろん PV 盛りがあった時に入るし、うんうん、やっぱり
純広告みたいな、
純広告というか ASP を仲介して、携帯が売れたらキックバックが入るくらい。
あ、じゃあ端末がいっぱい売れてほしいね。
そう。
単価が高いから。
特にキャリアを挟むものは。
あ
と、最近格安 SIM とか、あそこら辺の会話がすごい予算出してるんで。
やっぱ SIM は熱いんだ。
SIM は熱いですね。
なんか、周りの知り合いでこう、ガジェットブログみたいな、と友達とかってやっぱ多いんですか。
やっぱりブログ書いてると、うん、ツイッターでオンラインで絡みっていうのはもちろんあるし、うん、ブロガーイベントっていうのに企業がブロガーいっぱい招いて、
うん、
オフ会みたいな感じでおしゃべりして懇親会やって、うん、端末とか自社製品を楽しんでもらうみたいな場を結構設けてるところが多いんで、はいはいはい、オフラインで結構知り合ったりっていうの
は、 あいつまた見たことあるぞみたいな感じ。
なんか毎回来てるなって。
結構アクティブなんですね。
そうですね、足使って自分の足で行くのが多いですね、ガジェットブロガーは。
なんかこう、それこそ なんていうのかな、アスキーさんとか、はい、そういうなんか大手のなんかでかい IT 系のメディアのライターさんとかもそういう場にやっぱ来るんですか。
やっぱりそういう枠が設けられてるっていう、
プレス枠みたい
なのもあるし、最近ガジェット系だと博多でガジェットイベントやろうぜみたいな、明太ガジェットフェスっていう、
遠いな、
3回目
が
開催されて、
すごいな、
うん、僕もフラット。
フラット？
フラット博多まで。
フラットって距離じゃないでしょ。
うん、そう。じゃない距離だからこそ、熱意がある人が集まるみたいな。
それじゃ、だって本当にみんなで集まるだけでしょ。交通費が出るとかそういうのじゃないでしょ。
出ないんですよね。
おー、すげえな。みんな好きなんだ、
う
ん、やっぱり。
そうですね。
行くと何があるの？
行くと、やっぱりメーカーさんが、スポンサーとして、
メーカーがもうやってん
の？そう、出店出したり、あと、さっき話したアスキーさ
ん
だったりの、
うん、
お話が聞ける。表に書けない話みたいな。
はいはいはい。それは楽しい。
楽しいですね。
ああ、なるほどね。めっちゃやってってるじゃないですか。
そうですね。
小杉さんどうですか？びっくりしますよ。やってってますよ。
やっておりますな。
そう、実は空麦さんも、つゆざきさんも、小菅さんも、このやっていき場にいるので、実は結構集合しているっていう、オチです。はい。
今、ツイッターしててよく聞いてなかった。
はい。はい。あ、どうぞ、ツイッターに戻られて大丈夫です。はい。はい。ということで、ってことは、キリカさんが、ガジェットショットの管理人さんですと。
はい。
はい、皆さん、関連リンクにガジェットショット貼ったらね、ぜひ。あ、おかえりなさい。
やっとるな。
つゆざきさんに今、やっていき場 のヘッダーの写真とかを撮ってもらおうっていうので、カメラマンをやっていただいて、今そうお戻りになってます。すいません、コーヒー飲んじゃってました。
あ、全然大丈夫です。はい、カメラマンならこのカメラ使ってもいいかな。
あ、いいカメラ、ね、はい。
確かにそっちの方が良かった。
なんで皆さん、ガジェットショットのリンクをクリックして、何をしてもらうと嬉しい。端末を買えばいい。
って、まあまあ純粋に読んでくれると僕は嬉しいなっていう。
素晴らしいですね。多分他の人だったら皆さんSIMを契約してくださいとか言いそうですけど、
まあ、それを考えるのはこっちの戦略の仕事なので。
偉すぎるでしょ。偉すぎるでしょ。なるほどですね。皆さんぜひチェックしてください。
そうですね、これから会社員になるので、その会社員の合間に頑張っていく
ってことは何、今は学生？
そうなんですよ、大学生です。
え、ちょっと待って、今収録が4月1日だから昨日まで学生。
あー、突っ込まれてしまった。
じゃあ今日からもう社会人ですと。
そうですね。
あー、もうどうしよう、社会人ですよ、社会人の先輩として。これは激詰めの回では、これ覚悟があるのかっていう。
ないです。
まず社会人ブラウザをインストール。
そうですね、社会人ブラウザからインストールして、関連リンクに貼っておきます。僕が公開してるやつですね。はい、
提供しておきます。
はい、なるほど。ということは職種が、元大学生、
はい、
兼ブロガーだったと、
はい、
でこれから会社員ですね。
会社員です。
なるほど。はい、で開発物はガジェットショット、はい、でガジェットショット、はいはいはいはいはい。でじゃあやっていきのそのモチベみたいなところをやっぱ聞いていきたいんですけど、
はい、
12年か2005年からワードプレスでいじってブログをやってますと、はい、でその12年間やっぱ続けるのってすごい大変じゃないですか。ブログもなんか三日坊主とかあったりとか、
うん、
なんか最初に環境構築しようとしてワードプレス触って、はい、テンプレート入れて飽きるみたいな。多分これを聞いてる皆さんもめちゃくちゃやってると思うんですけど、なんで12年間続いてるんですか。
いやー、なぜ続いてるかっていうのはやっぱり、なんだろう、やりたいことは積極的にやるんだけれども、
う
ん、義務感を持っちゃダメだと思っていて、もう嫌だなと思ったら、うん、もう1ヶ月でも2ヶ月でも、うん、もう躊躇せずサボるというのが僕の続けるコツであって、大手ガジェットブログとか言われると、うん、やっぱりなんか毎日更新しろって感じの圧力があったりするわけですよ。でも俺はサボるぞと。俺は今書くことないから別に書かなくてもいいじゃんってやっていくと、やっぱり次書くことがなんか面白いことがあった時に、あ、これ書きたいなっていうすごいピュアな気持ちで書きたいことを書いていけるっていう感じで、いつの間にか12年かな。
なるほど。義務感でやってきた、書かなきゃ書かなきゃってやってて、だんだんこう気持ちがこうテンションが下がっていって、こう尻すぼみになっちゃう、
うん、
でそれを防止するためにもう書きたい時にガッて書いてっていうだけ。
うーん、
でもそんなに記事数が超少ないってわけでもないでしょ。
そうですね、書きたい時に書きたいだけ書いているので。
あ、じゃあもうまとめてガーッて書く時もある。
うーん、
なるほどな。まあ、記事の書くのはまあそれでいいとして、やっぱデザインとかまあコーディングも やられるっていうことで、それなんかやっぱリニューアルをするぞみたいな感じでやっていくの、はい、それともちょっとずつちょっとずつやっていくの。
いやー、僕は一気にやります。
あ、一気に。あ、じゃあなんかあれなんだ、数値見てこう改善で動線をうんぬみたいなのじゃなくて、もう本当に自分の好きな見た目を作りたいっていう。
そうですね、なんか新しいなんかトレンドカラーというか、こういう色めっちゃ流行っててかっこいいじゃんだったり、 CSS で新しい声アニメーションできるようになったじゃんだったり、新しくこう出てきた技術があって、やりたいことがあって、そしてそれを形にできる媒体、自分の持ってるメディアがあるんだから、じゃあもうこれやるしかない、やっていくしかないっていうタイミングでガーッと。
やっぱ自分のメディア持ってると楽しい。
楽しいですね。だって自分なんかちょっと作って公開してって言ったら、ツイッターのフォロワーに見てもらえる、 SNS でちょっと知り合いに見てもらえるぐらいの輪よりも、広いところでもう読者全員がもう顧客というかオーディエンスというか全員が見てくれるんですよ、必ず。それってすごく楽しくないですか。
なるほど。うわ、すごい。ってことあれか、そのブログみたいなのは、でも最初はこう友達しか読んでないみたいな感じ、それがだんだんこうもう SEO っていうか検索でいろんな人が見るようになったみたいな感じ。
実は、うん、僕今のガジェットショットっていうのは、極端な言い方すると最初から人気だったっていうちょっとマジックがあって、僕は最初はキリカのアカウントで、ツイッター始めた、今のアカウントでツイッター始めたのは大学がちょっと嫌になって、ストレス発散で、よしツイッターやるぞと、ツイッターでたくさんフォローしてフォロワー集めて ツイッターでまず人気者になる、
うん、
で人気者になったところでこうブログやっていくぞってブログを突っ込む。最初から読者がいっぱいいるんですよ、その順番だと。
はいはいはい、はい、
だからなんか最初からなんか人はいたなみたいな、なんか盛り上がる場所があってその中で盛り上がることをしたっていう。
それ戦略的に？
いや僕が楽しんでやっただけ。
わーいいですね、楽しんで。
いや戦略的だったら悪魔ですよ
よしみんなこれで囲ったぜみたいなもうやりたいこと全部こうやってって、ですごいそのメディア自体もグロースしてって、よもそれが大きくなればもっと楽しいってことですよね。
そうですね。
もうやりたいことじゃ全部やれてるって感じ？そんなことはない？
いやーもうやりたいことはもう一つやったら二つ増えてくんで、二つと言わず十個ぐらい増えてくんで、いやもうキャパオーバーですねどんどんやりたい。
じゃあできなかった、こううわーやりたいと思ってるけどできなかったみたいな、じゃあそういうネガティブな話ってあります？忙しくてできなかったとか、あとはこうやる気だけはあるんだけど体がついていかなかった、自分の実力が足りなかったとか。
そうですね、あのやる気が足りなかったはもう全ての日に、やってきた全ての日にありますねやる気ないエブリデイって感じで、うん、もうちょっと書いておけばよかったみたいなのはすごく、うん、まあ そんなの毎年毎年の話で、例えばなんか僕なんかアップル製品はまあ欠かさずに全部買っているんですけども、なんとあの暴挙なんですけど、あの iPhone7 も iPhone6S もちゃんとレビュー書いてないんですよ、
う
んうん、一番の目玉なのに、
うん、
なんかまあ使って満足してなんかすごい期待されているところなのに、スケジュール的になんかこうフェードアウトしてしまって、
うん、
レビュー書くべきだったところを書いていないっていうのもすごい多くあって、
うん、
でなんか結果的にお茶を濁す感じで、あの10ヶ月か使ってみてのレビューみたいなのを出したりもするんですけど、あのその例が MacBook だったりして、それ結構あの人気でこう書き込んであって、
うん、
人気記事になったりしたんですけど、 iPhone に至ってはそれすらもなくて、
うん、
iPhone のレビューを書いてない Apple ファンブログみたいな、おいおい
それはやっぱり何、書こうっていうきこうやりたいっていう気持ちがあんまり燃えなかったから、
うん、なんというか iPhone って毎年のことじゃないですか、うん、もう毎年 iPhone が出てきて、なんか普段使いの携帯として、まあ、生活の中心って言ったら言い過ぎなのかなって思うけども、やっぱりな生活に馴染みすぎてて、
うんうん、
なんかなんか毎日飲んでる水のレビューするのみたいなそれくらいの気持ちになってしまって、特別感があんまないんですよねでも知りたい人はいるんで、ちょっと申し訳ないことをしてるんですけど、
求められてるのは分かるけど、なんとなく自分がうーんって感じみたいな、
う
ん、
そう、書きたいことを書いていたら書きたくないことを忘れてしまった
そこの板挟みってどうしてるんですか？
そうですね、やっぱりなんかこう完全にまあ、趣味でやってるんで、
うん、
責任放棄といったらちょっと勝手なんですけど、うんうん、なんか書くのを忘れたものは記憶に留めないぐらいの気持ちで軽い気持ちでやってます。
あ、逆にこう軽い気持ちで、まあ、こう切り替えていこうっていう方面じゃなくて、こう自分を騙すというか、
はい、
ああもうやりたいんだ俺はこれはみたいな感じで、
はい、
こう持っていくみたいなことってあります？どうしてもやんなきゃいけないこと
なんか、うん、一番ブログとしてダメなことっていうのはなんか見れない状態になることで、
うん、
実はうちのブログはSSL 化HTTPS で見れるようにまだしてなかったんですよ。で他のブログとか、まあ、当然なんかしてるところが大体多くなってきてて、でやっぱりSSL 化は対応しなきゃいけないなと思いながら放置していたのを、まあ、ちょっと明日から社会人だよなと昨日思ってあやるタイミングないなと思って SSL 化ちょっとポチしちゃったら、いろんなところで回収が必要なところが出てきて、でやっぱり回収しないとちゃんとした形で読者に届かないわけですよ。中途半端な壊れた状態で読者に提供するのはまずいので、そういう、なんだろう、中途半端な状態で読者に届かないようにする ていうのはもうあのやりたくないなとかを通り越してもうやるっていうところに強制的になったりはします。
自分のやりたいって気持ちとその今出たその読者のためにみたいな気持ちってどっちの方が非常に大きい？同じ？読者のためにみたいなのがやりたい？
いや僕は読者のために書いてないって言ったらちょっとあれだけれども本当好きなこと書いてるだけなので、どっちかというと読者のために比重は少ないかなっていう。
あ、少ない、
うん、
自分が書きたいからみたいな、
うん、
書いて読んでもらいたい、それとも書きたい、形にしたい、こうページという形で、
うん、まあ、一つのこう作品として、まあ、あの見てもらって完成するものではあるので、うん、見てもらいたいがないわけじゃないんだけれども、うん、まあ、作るがまずベースとしてあって、あ、自分で評価して他の人の声も聞きたい、うん、それはあとみたいなところはあったりしますね。
あ、じゃあもう本当に作りたいんだね。
そうですね。
それでやっぱりワードプレスデザインしましたとか、だからそういう、そういう作りたいって思いが根底にあるみたいな。
そうですね。
なるほどな。全部一人で。
一人ですね。
今までなんかこう例えばよくプログラマーだとデザイナーさんとタッグ組んでサービス作りましたとかあると思うんだけど、うん、ずっと一人。
ソロプレイヤーです。
フルスタック、フルスタックブロガーじゃん。
いやー、なんかブロガーって作るとフルスタックがガガガガガって。
フルスタックエンジニア兼ブロガー。
あー、うん、ちょっとお茶が濁された。
すごいね。なんか一緒に、なんか逆に、ほら、よく言うじゃん。一人だとできる範囲に限界があって、みたいな話がよくあって、うん、で、なんかある程度一人でできる人こそ、誰かと一緒にやっていきたいみたいな、はい、こう、フェーズにかかるみたいな話もよくあるんだけど、そういうのってあった？
基本的にこうブログ構築って大体一人でできるんですよ。大体一人でできるので、まあ勉強はまあ多少は必要なんですけど、まあ手がもうちょっと頑張れば手が届くぐらいの範囲をちょっとずつ手を伸ばしていって、大体手が届いて囲えているので大丈夫っていうところまでがあったんですけど、唯一ちょっと例外として僕自分でやってないところがあって、うちのブログはあのプッシュ通知で読者に、うん、あの更新通知を飛ばすっていうシステムを入れてて、それ結構バックエンド結構がっつりエンジニアリングが必要な部分で、ちょっと一ブロガーとしてはそんなの一から勉強して作るの厳しくないっていうところで、ちょっと参加してるあのベンチャー、うん、あの GNX ってところなんですけど、であのプッシュ通知、あのメディアがプッシュ通知を配信できる、簡単に配信できるっていうシステムをちょっと企画して、
うん、
あのデザインして、でエンジニアに作ってもらってブログに導入してっていう感じで、ちょっとそこは外の手を借りてプッシュ通知で読者が読めるようにっていう仕組みを作りました。
すごい、自分のブログで入れるものをこう作ってもらうみたいな。
そうですね。まあ結果的に結構あの人気なサービスになってて。
そうなんだ。すごいね。じゃああれなんだね、いわゆる物を作るだけじゃなくてプランニングっていうかディレクターっぽいことっていうかデザイナーか。
いろんな言葉が今出てきました。
フルスタックじゃないですか。
あ、恐縮です。
やばい、すごい有望な人材が本日から社会人。
いやー、デベロップ、開発チームなので、うん、ちょっと僕開発力そんなブログテーマぐらいしかないのでちょっと恐縮通り越してるんですけど、あのブログで足りないもの、手伸ばしきれなかったものとして、あのネイティブアプリ、ブログのネイティブアプリっていうものを作るっていうところも僕ちょっと一つ忘れてたんですけど、作れなかったものなので、まあエンジニアリングに関してはちょっとコンプレックスがあったりするんですよね。
で次はそれが目標。
お
次はそれが目標。
まあちょっとやりたいと思ったら作るんでしょうね。
さあ、で社会人っていうワードが出ましたが、大学生ということで就活をおやりになられたと。
はい。
どうでした、ぶっちゃけ。
いやー、なんかこうフルスタックフルスタック今回も言われて、僕もこう社会的な周りからの評判って大体そんな感じ、やってることを見ると一見こうフルスタックってみんな呼びたくなるようなことをやっていても、やっぱり普通の就活のあの物差しにかけるとただのまあ勉強できない大学生なんですね。
なるほど。
っていうところで普通に就活するとやっぱりあの激震するわけですよ。こう全能感を持って行ったらなんかステージ1で殺されたみたいな、そんな感じで激震して、 で結果的に、まあ、普通の就活を普通にやってダメで、うん、結局僕夏休みまで泣いていこうもなくて、
うんうん
うん、で結果的にどこに不時着したというか着陸したかというとやっぱりあのスカウト系のオファー系の就活サイトにプロフィール登録していたのがちょっとあの最初結構あの軽い気持ちで登録してたんですけど、まあ夏秋頃にそれがとある会社の人事さんの目に留まってその経歴をうちで生かしてみませんかっていうところですごいいいマッチングが得られて、うん、じゃあそこにしますって感じでよろしくお願いしますと。
いや就活落とすなんて信じられんなというこうい
や、やっぱりこう扱いづらいじゃないですか、あれでできてこれできてで結局何なのみたいなところで、
なるほど、
そのマッチングが結局どこに巡っていくかっていうところで、結局就職先でも結構複数の分野また間仕事内容になるみたいで、
うんうんうん、
結局そこを人事が判断するのってすごい難しいと思うんですよね。
あ、でも人事分かんないもんね。
そうですね、
そうだよね、デザインとかそのプログラミングをやってる人じゃないから、ね、人事の仕事してるからですからね、うんうん、すごい今パシャっていう、こうプロカメラマンっぽい音が聞こえてすごい公開録音っぽいけどドアップで写真を撮られましたが、でもあれじゃないの、なんかこう今までそのブロガーとして第一線で活躍してきたらもうなんか最初から下駄を履いてるとか2周目強くて逃げるみたいな感じで、
うんうん、まあ確かに、
うん、社会人1年目強くて逃げるみたいな、
はい
不安とかあるの？でもそんだけやってきたらなんか不安とかないんじゃない？
いやー不安、いやここまでブロガーって言っても、うん、いつ書いてもいいしいつ書かなくてもいいし、まあ極論寝ててもいいわけで、平日休日の僕は区別とか全然なくて、大学も僕結構コツコツ最初に単位を全部取って、あとはまあ、自由にスケジューリングするみたいな感じで3年4年ほとんど大学行ってなくて、実はせいで、まあこうこっから社会不適合者からうまく社会に適合できるかなみたいな不安はありますね
平日はね出勤しないといけないからね。
そうなんですよ、驚愕ですよ平日は会社に行かなくてはいけない。
そうそうそう、朝起きれる、
あちょっとあさって出勤なんですけど僕今日起きたのが午後なんです
やばいじゃないですか、もう明日は今日の夜からね体内時計を調整していかないと。
そうですね
大学の時はやっぱそのガーって単位取ってもうあとはもう自由みたいな感じ。
そうですね、
大学生活ぶっちゃけどうでした？
大学生活はいや超フレックスというか、うん、もちろん大学ではすごい大変な授業も取って、うん、例えばなんか印象に残ってるのがプロダクトデザインの授業で、実際物作ってこうぜっていうすごい熱い先生の授業で、なんというか毎週徹夜させられる、毎週物を作らせられるっていうもので、まあこんなのやめてやるぐらいのすごいハードな授業だったんですけど、結果的にそっから得るものってすごく多くて、その週1回の超大変な授業のために大学行って他の授業は課題のために休むぐらいの勢い で結果的に今世の中に出てる工業製品ってこういう風なプロセスで出てくるんだ、こういう風なデザイナーの製造側の工程があったんだみたいな、本当に実際のプロダクトデザイナーさんの話を聞けたり、本当のプロダクトデザイナーさんから直々にいろいろ教えてもらえる授業なんで、いや本当それはもう大学行っててよかったなみたいな充実感っていうのはあって、で一方でそんなすごい濃い時間がある一方で他の授業も内職用みたいなブログ書くぜみたいなのオンオフの切り替えをすっごいメリハリあるというか 0% と 100% ぐらいな感じでやってくる大学生活でしたね。
そういう授業に巡り会えるのはすごいラッキーですね。
まあ某 SFC
某でもなんでもねえSFC ってやっぱすごい、
まあ僕のライフスタイルこうオンとオフの切り替えっていうのがまさにこう 盛んに行われている場で、本当に何もしないと願えば、もう何もしなくても卒業できるって言ったら、もう本当にそういう大学で、頑張ってる人はとことん頑張れるけど、頑張りたくない人は全然頑張らなくてもやっていけるところなので、すごいやりたいことできるから、やりたいことできないとちょっと辛いところなんですけど、やりたいことある人にとっては天国って感じです
ね。SFC ってね、ちょっと前のイメージだとなんかすごい起業家を目指してる子がたくさんいるみたいなイメージで、もうなんか石投げればなんかスティーブ・ジョブズの格好した若者みたいなそういうイメージだけど、どうなの実際、みんなやっぱすごいの？ぶっちゃけどもう卒業しちゃったからさ。
ぶっちゃけるとそうだやっぱりレベル差が激しいというか、ピンキリで、本当に一芸に秀でてる人はもう本当秀でてるのレベルが違って、1芸2芸3芸ぐらいあったりする人もいて、やべえなというところで、で他のマジョリティは、まあ実際僕がブログ書いてるような授業で、まあ LINE してるのかなみたいないう雰囲気はあったりして、やっぱりその 1% の1芸2芸に秀でたすっげえやつを引っ張ってくるために、結構大きく門構えてるのかなっていう雰囲気はありますね。でもその 1% に出会えるとすごい楽しいですよ。
なるほどね。いや、大学生活すごい楽しかったのでは。
いや、エンジョイさせてもらいましたね。
4年間短かった長かった？
長かったですね
エンジョイしてるけど長かった。
いや、密度がこう高かったんで、こういつの間にか終わってたかと思いきや、結構長かったなみたいなところはありますね。コンテンツが多かったんで。
なんかさ、それだけできるとさ、よくさ、大学生のうちにさ、うわ大学めんどくせえな、早く働きてえなみたいなさ、こうことを考える子も多いと思うんだけど、それはどうだった？
だって慶応卒ですよ、そりゃ掴みに行くでしょ
あ、掴みに行く。
いや、そのためにというか、結構社会って話し始める前にその扉を開ける鍵みたいなものがあるなと思っていて、そのうちの一つだと思ってるわけですね。学歴というか、僕は特にこう学歴フィルターを人にかけるっていう側ではないんですけど、そういう人が一定数いるっていう中で、やっぱりそういうパスは一つ持っておくっていうのはすごい大事だと思っていて、まあそれを取りに行った次第。
なるほど。高校卒業して次 SFC？
いや、実は僕一回中退を挟んでいて。
お、え、それは何？同じ大学、違う大学？
違う大学なんです。
あ、違う大学なの。じゃあ高校卒業して大学入って中退して SFC？ あ、そうなんだ。 SFC を選んだ理由は？
SFC 最初から行きたかったんですけど、まあいろいろ事情がありまして、まあ英語受験、というか英語一科目受験で入れる、英語一科目プラス小論文で入れるのが SFC なんですけど、まあ英語力は僕は育ちがイギリスの方で。
マジかよ、
はい、で、まあまあまあ英語受験だったらいけるよねみたいなのを思っておきながら、高校僕まあ好きなことやってたわけですよ、ブログ書いたり、まあ徹夜して高校は寝るみたいな、授業でずっと寝てるやつみたいな感じだったので、え、慶応受験マジかみたいな感じで、当時の担任が猛反対して、悪いこと言わんから推薦にしときって感じで、で僕はどこに行ったかっていうと、 SFC とまあ方向性同じ系の学部なんですけど、愛知県の方で、まあ、偏差値半分ぐらいなんですよ。
ほうほうほう。
エフラン大学に行ったんです
なるほど。
からの下克上って感じ。
おお。
熱い下克上を決めて。
じゃあもう熱い意志を持って進路を選択していると。
そうですね。
もうじゃあそのやっぱ SFC に行くみたいな、その進路を選ぶ時もこういうのがやりたいって気持ちがやっぱ根底にあった、ずっと同じ。
そうですね。まあ当時からやりたいことは常にやってきて、でやっぱりエフラン大学とそういうこうキラキラ系の大学で何が違うかって、本質的に授業ってそこまで差がカリキュラムにあるわけではないと思っていて、何が違うかって、集まってる人のうちのこ こうわずかなあの会って お互いを高め合えるような仲間なんですね。でそれが集まっているところと集まってないところっていうの差が結構大学間にあると思っていて、でまあ僕は SFC に行けば強いやつとあの会えると信じていたわけですね。
信じていた
信じていて、まあまあまあある程度は、
ああよかったよかった、うん、いたのね、
うん、
いやいいですね。僕大学生活でサークルも入らなかったから大学生の友達とかほとんどいないいや素晴らしい。
まあ実際僕も2週目であの全然友達というかあんまり大学の内ではあの友達、あ
そうなの、
あのクソアルファみたいな感じだったんであ
学内でのアルファ、
そうですね、大学行くとハンドルネームで呼ばれるようなキャンパスなんで、
なるほど、
うん、
すげえな SFC、 やっぱそうなんだ、
クソオフ会キャンパスみたいなな
るほどね。でそういう経歴を挟んで明日から新社会人と。
お
えスーツとか買ったの？
買いました。
おえじゃあ入社式に着てくみたいな感じですか？
そうです、
出勤スーツ、
出勤スーツ、1日目はスーツですね、
うん、次は私服みたいなな
のかな多分。
いやさあどう揉まれていくかとどう揉まれていくかと。実はこの2人同い年ですが、
あら
実はこの2人同い年ですが、
いや僕7年間大学生やってた
いやそうやるべきですよ本当に。いや大学は最高、大学は最高。 さっきもずっと大学生に戻りたいってあの2人で泣いてたんですけど、小杉さん
と。いつでも戻れるんですよ
悪魔のささやきなるほどねと。じゃあそんな新社会人の憂鬱な不安はとりあえず置いておいて、
はい、
最近ハマってることは何ですか？急にぶっ込みますけど最近そんなやりたいことをガンガンやってるキリカさんの最近ハマってること、
う
ん、
そうですね、まあ一つはゲームにハマってるんですけど、
ゲーム、
まあ、それは後であのゲームとかの欄でちょっとね、
うん、
話すとして、うん、最近パソコン持ち運ばない生活を結構してて。
ブロガーなのに？
そうなんですよ。
それ どうすんの？
書かないいや、やっぱりブロガーというか常になんかブログを書いている人間としてはもうどこまでも外に持ち出せるあのフルスペックの執筆環境っていうのにずっと憧れてて、で最初なんか iPad が出てきて、おすげえと思ったけどすげえブログ書きにくくて、その後に MacBook Air が出て、おこれじゃんと MacBook Air 買って、で最近新しい MacBook、 もう1キロ切ってるのになんかフル の、 あの Mac が動く、あのパソコンの作業全部できるみたいな、すごい満足して、もう毎日毎日持ち運んでたんだけれども、結局パソコン持ち運ぶっていうのは変わらなくて、でパソコン持ち運ばなかったら僕のライフスタイルってどうなるのかなみたいなところで、パソコン持たないでスマホを1台だけ持って出かけるみたいなのを結構やってて、で例えばなんかブログとか書いてる人はなんかカフェに入ると、まあ MacBook 開きたいみたいな、
そうだよね、
いや開くでしょう、ドヤ顔 MacBook するでしょうみたいな大前提、もうなんかご飯食べる息吸うぐらいの気持ちで MacBook 開いちゃう、
うんうん、
でもそれを持っていないっていう時に僕は何するのかっていうところが結構面白くて、なんかスマホ隙間時間にスマホだけあるみたいな、スマホだけあるとなんかスマホのアプリで何するかみたいな、
うん、
あるいはどんなアプリを探すか、どういう使い方するかっていうのがガラッと変わってくるわけですね、
うんうん、
でなんかスマホのとかのガジェットのこと書いてるのにお前触ってるの Mac やんけみたいな、
うん、
っていうのはちょっと違和感としてあって、やっぱりスマホをもっと触りたいなっていう気持ちが根底にあったりして、でなんかスマホでリモートでどれだけ作業できるかみたいなチャレンジやったり、でスマホのブラウザからどれだけ作業できるのかみたいな、あるいはアプリでどれくらいフォトレタッチができるのかみたいなのチャレンジしたり、あとはタブレットとキーボード持ち運んだりみたいな、いろんなパターン試して、あこういう使い方あったんだみたいな気づきにたどり着くみたいなのがあると楽しいみたいなところ。
好きなんだね。
そうっすよ。
テクノロジーとライフスタイルみたいな大好き、やっぱり。
いやもうそれライフワークですね。
ああライフワーク、いやライフワークが分かってるっていうのは強いですね。自分の好きが分かってるっていうのはあそうなんだ。いやでも話聞いてすげえなみたいなもうそりゃブログ書けるわみたいな、
うん、
ねえ、もう だって普通の人はブログ書くのヒーコラヒーコラでブログを続けるための13の方なんかポイントみたいなあるじゃん。
はいはい、
そんなのもういらないね。
いやそんな義務感に強いられてやるぐらいだったら人生楽しんだ方がいいです
皆さん聞きましたか、皆さん果て伏してる場合じゃないですよ
いや皆さん果て伏してください
そういう記事は書いて果て伏は欲しい
果て伏はください
果て伏しじゃあ休日も結構外に出て。
そうっすね、休日は本当外に出てなんか美味しいご飯食べてる雑貨屋さん行ったり、
うん、
なんかあとドライブ行くのも好きだったり。
あ、ドライブ車？
車。
マジか、うん、めっちゃイケイケじゃないですか。えらいブーンって、ね、湘南の海を。
あー、やりましたね。
やってんのかい
いや湘南の海をオープンカーで走る大学生やってましたよ。
え、マジオープンカー？
はい、
2017年やぞ今。
はい。
マジで？え、車ってどうしてるの？
車。
自分の？
うん、自分の。
え、買ったの？
買いました。
強っ。え、それ、え、お、俺全然車とか詳しくないんだけど、
うん、
あの、パジェロっていう車があるぐらいしか知らないっていうぐらい車わかんないんだけど、はい、オープンカーって何？高いんじゃないの？
オープンカーって言ってもピンキリなんで。
あ、そうなの？
うん、まあ1000万のポルシェから、うん、まあ10万で買える中古まで、いろいろあって、
うん、
まあそんな中で、まあ遊んでいくのもガジェットだよねみたいなところで中古車を買って、実は僕2年ぐらいで壊しちゃって
それなんで壊したの？
いやーちょっと僕は社長がドリフトする会みたいなのを愛知県の方でちょっと知り合いとやってて、でちょっと山奥のあのスキー場の駐車場夏場に貸し切って、まあブンブン回してたら、あ、壊れたみたいな。
え、壊れたってどう走れなくなる？
エンジンブローですね。
え、それどうしたの？でもなんかこう レッカー買おうと思っててもら
う。うん、レッカーで。シーン。
今じゃあ車ない。
車ないですね。
あ、それで壊しちゃったから。
うん、だから最近は本当あのカーシェアリングとかレンタカーとか友達の車とか違う足を使ってます、
ね。あ、でも乗るのは好きなんだ。
好きですね。
そのさ、そのテクノロジーライフスタイルとさ、その車乗り回すの好きってさ、なんか共通点ってあるの？
いや、めちゃくちゃありますね。
あるんだ。
うん、
どういうこと？どういうこと？
いやだって本当大枠で言ったら機械のガジェットの枠に入るし、車って本当パーソナライズがすごい細かくできるガジェットで、例えばスマホとかケースつけるじゃないですか。
あ
の車とかケースつけるの日じゃないんですよ。外装を自由にカスタマイズできるし、うん、中身もなんかあのナビを好きなの入れられるし、好きなカスタマイズが自由にできるわけですね。あの最近などのリモートであのエンジンつけるとかのスマホからできたりみたいな、暖房つけとくぜみたいな、いろいろできるんですよ。その奥深さっていうのも一つのジャンルとして、スマホ、パソコン、タブレット、車みたいな一つのカテゴリーとしてあるんで、やっぱりこれ楽しんでおかなきゃなみたいな。
カスタマイズの楽しさね。
あと乗り回しての車固有の違い、
うん、
挙動だったりフィーリングだったり。オープンカーいいですよ。湘南の風が感じられますよ、走っていて。
湘南の風はやっぱ違う、他の風とは違う。
いやー、もう潮風の匂いがね、走りながら分かる。
皆さん聞きましたか？皆さんも一発当ててオープンカーで湘南の風を感じてください。はい、あの僕は助手席に乗るんでよろしくお願いします。はい、
いらっしゃいませ。
そうなんだ。他になんかさ、カスタマイズの楽しみみたいなので趣味ってあるの？
最近引っ越したんですよ。
お、うん、
このここの近く
に。あ、この近くに。
うん、神奈川県民だったのが東京都民になって、僕はあの神奈川の方ではこうあの貧乏アパートに住んでたんですけど、うん、もうちょっとあの社会人になるし、会社員でまあそこそこ月給が良くて、で、あ、ブログ収入もあるじゃん、あ、これは家で最高のクリエイティブするために最高の環境を構築する絶好のタイミングではないかって感じで、いい感じの部屋を見つけて、新築なんですけど。
あ、そうなの？
この辺りの新築のマンションで、で内装すごいホワイト系の綺麗なところで、でここを最高の僕の作業部屋にしたいっていう思いで、あれこれ揃えて、あ、これ欲しい、あれ欲しいっていう感じでガンガン環境を整えてカスタマイズして、僕の考えた最強の環境みたいな、
うわ
ー、作っていく、やっていくぜみたいなのここ数ヶ月ちまちまちまちまやってきて、
はいはい、じゃあね、部屋すごいの？
そんな広くはないんですけど、うん、もうあの本当 僕好みで。
マジか。
おしゃれな感じに。
ちょっと帰ったら写真送って、あのやっていきの FM の回の写真が載せられた方があるんで、
はい、
ぜひ載せたいです。うわマジか。うわあ、なんかここのコンサルもしてほしいわ。そう、ちょうど今こう、
うん、
みんながこう月に1回やっていき場として、はい、なんかこうみんなで作業しようとか、うん、みんなでこう勉強会しようみたいな、まあ なんでも使える場所として、うん、まあ、やっていきましょうっていう話をちょうどしてて、
はい、
でこの実はこの今置いてる机とか僕らが座ってる座布団とかも全部もらい物で、
うん、
欲しいものリストで送ってくださった方がいらっしゃって。
あ、僕の部屋みたいですね。
あ、そうなんだ。そうなんだ、
うん、
あ、みんな送ってくれるみたいな。
そうですね、結構あのファンというかそういう層が、う
ん、あ、読者さんみたいな。
読者さんが、
強い。
欲しくなんですけど。
あ、でもちゃんとあれでしょ、欲しいものリストの中も厳選されてるわけでしょ。もう、
うん、そうですね。
もうカラーコーンとか送られてきたりはしないでしょ。
カラーコーン一個もなかったっすね。
でも昔ね、なんかね、砂とか送られてくるみたいないたずらあったじゃないですか。
そうですね。
あれはなかった。
ありませんでした。
あ、理性的ですね。皆さんやっぱ読者も理性的ですね。いや、素晴らしいと思います。でもぜひアドバイスください。もうなんかとりあえずこう今みんなで飲んでるコーヒーとかのサイフォンとか、うん、僕があの裏ルートでちょっといただいたものをとりあえず使ってるんですけど、何せこうボロ屋なので、
うんうん、
そうそうそう。で、畳の部屋が向こうにあるんですけど、その畳の部屋をこうなんかみんなで黙々やる場所として何があったらいいかみたいなのはこうぜひ後でアドバイスください。ぜひ内覧していただいて。内覧会で、はい、
はい。
で結構あの最近やっていく FM もあの聞いてくださる方が多いらしくて、あんまり、うん、あの我々も真剣にやってるわけではなくて雑にやろうって話でやってるので、うん、数字を正確に取ってるわけじゃないんですけど、なんか最近結構感想とかがチラチラ送られてくるようになってきまして、うんうん、で、あの皆さんに聞きたいことみたいなのってありますか？
皆さんに聞きたいこと、え、皆さんっていうのは、
もう僕でもいいですし、ここの前にいるあの露崎さんでも小菅さんでもいいですし、京都にいる中村氏でもいいですし、この聞いてくださるリスナーの皆様方にこういうのってどうしてますみたいな、
うん、
最近の自分のなんかこれってみんなどうなんだろうとかあるじゃないですか。例えばどんだけみんなカスタマイズしてんのとか、みんな趣味何してんのとか、普段どうやって時間使ってんの、そもそもスマホに興味あんのみたいな、
うん、あ、僕としては、うん、まあ知りたいのはみんな お前ら何使って何やってんのみたいなところで、みんなスマホを何に使ってんのっていうとは、うん、とかすごいあって、うん、みんなライフスタイルによってスマホに入ってるアプリって全然違うじゃないですか。
違う違う違う。
でそれ結局何に使ってて、まあ、どういう使い方してんのかっていうの僕一人だと全然わかんないので、まあ、人がスマホ使ってるのを見るとなんかガン見するわけですよ。何やってんのみたいな。
すげえ、ウェブ業界のディレクターみたいな。
いや、だって同じ形した同じ機械なのに、うん、みんな違うことやってるんですよ。なんか電車だとみんなゲームだったりしますけど、うんうんうん、やっぱり電車出てみんな違うライフスタイルに踏み出していくところでみんな違う道具に変わっていくわけですよ。え、それってなんか僕わかんないよみたいな。だってスマホのレビューとか僕の使い方で書くことはできるけど、あなたの使い方とは違いますよね、うんうんうん、じゃああなたの使い方も知りたい。
あ、小杉さんどうですか、スマホ何使ってます？
僕はもうコミュニケーションツールに乗ってますね。
じゃあもう LINE と Twitter と Slack、うん、
Slack、Twitter。
他に何かやってる？
いやね、やってないんで全然。あ、RSS リーダーだけは入れてる。
あ、
そんぐらいですよ。
あ、マジ？写真撮ったりとか、うん、ゲームやったりとか。
写真撮ったりゲームやったり、まあゲームはやんないです、
うん、ゲームやん
ない。写真撮ったりもなんか、うん、Instagram だと結局コミュニケーションツールだし、
あ、
なるほど、うん、新しいアプリ入れたりもうしなくなっちゃいました
ね。つゆさきさんは？
俺は最近はなんかメールを見る機会になりつつあります
ね。
最近は
あ
ーメールすごいなんかメールマガジンとか登録したりして、
うん、
届くようにして、でそれを見てまあなんか情報集めて、でメモって、でアーカイブしてとか、あとはイフトとかあるじゃないですか、
うんうん、
あの自動化処理とか、
はいはい、
サービス同士ので、それでつなげてなんかあのこのサービス、まあ、ツイッターとかのお気に入りをなんか、習慣でメールでまとめて届くようにとかして、でそれを見たりとかしてでやってる感じですね。
あ、じゃあパソコンの呼気みたいな感じも感じ
る。そうですね、最近は、うん、
僕もツイッターと LINE と FGO ぐらいしかやってないですね。
ゲームだ
ゲームだね。
でなんか なんだろうあのすごい容量が全然なくて アプリ入れられなくなっちゃって、もう何も増やせないみたいな。
ゲームやってると結構容量、
そうそう FGO めちゃくちゃ食うんだもん、なんかもうデータとかが。でも何も入ってないほとんど。だから Amazon のアプリと、FGO と、Apple Music と、LINE と Twitter と Gmail、 それぐらい。どう？
いやーすごいベーシックな、あの洗練された使い方ですね。
洗練はされてないの？
いや、僕は本当 iPhone の中のアプリがどんどんどんどん増えていってしまって、
めっちゃ画面多いじゃんそれ。
うん、ちょっと若干1年に1回ぐらい整理しないとちょっとまずい状況なんですけど。
そんなアプリ入んだ？
いやーこれ128GB なんで。
あ、一番いいやつ。
いや、あの今回から256とか。
そういうのもあんだ。
うん、
いい、
何に使うねんって。
音楽とか入れるとなんかいっぱいになっちゃ
う
ない？
うん、確かに。最近の、そう、あと最近のゲームとかアプリとか本当リッチに、うん、あのスペックを使い潰すようになっていて、うん、すごいリソースがたくさんガンガン入ってて容量食うんですよね。やっぱりそういうのをやっぱりフルフルに満喫するためにはやっぱり容量って必要だなっていう。
どう？我々3社3用の使い方聞いて。
普通です。
いや、つまんないよね。
つまんなかったね。普通だったね。
スマートフォンの先にパソコンを触ってしまうとその延長線上に来てしまうけれども、やっぱりスマートフォン、スマートフォンとしてスマートなんで、
うん、
なんか一つの道具としていろんな可能性をやっぱり探っていきたいなっていうところはあって、例えばなんか本当最近だとあの IoT ってなんかすごいもてはやされてるワードじゃないですか。
あるあるある。
でも実際になんか使ってみると意外といいなっていうのが。
え、あんの？なんか IoT 意外とダメみたいな話あるじゃん。
うん、具体的な、え、それ結局何に使うの？みたいなところで、あ、これ便利っていう一つのちょっとときめきに出会うっていうのがすごい大事だと思ってて、例えば、僕はあの家の照明とかエアコンとか全部あの赤外線リモコンで iPhone から操作できるようにしてるんですけど、例えばあの今日ちょっと寒いじゃないですか、
うん、寒い、
寒くて僕ここにフラッと出てきちゃったけど、うん、家に帰ったらちょっと部屋寒いんじゃないかみたいな、うん、あるじゃないですか。今こっから iPhone から暖房つけておけば帰る頃に暖かいんですよ。
豆。
そういうちょっと、あ、これやりたいなみたいなところで手が伸びたり、あと僕朝致命的に起きられないんですけど、あのカーテンを動かすデバイス導入してて、
ガーって動くやつ、
ガーって動くんですよ、うん、で、あの朝になると、僕のデバイスたちが、部屋の電気をつけてカーテンを開けてアラームを鳴らしてくれるという、まあもう本当お兄ちゃん起きてがもう僕の端末たちがやってくれる
未来ですな。
そうなんです。あと妹さえいれば、ね、完成するんですけど。
あとはね、うん、インターフェースだよね。
そう、インターフェースの問題です。
インターフェースの問題、
うん、
すごいね。やっぱ楽しいから。
いや楽しいです
。楽しいか。さあ楽しい。小塚さんそういうの好きでしょ？
うん、好きだけどやってないんだよね。
でもね、
IR キットだっけ多分使ってるの、うん、それ今ネイチャーリモって新しいのが出て、うん、でバックしてるんだけど、まあ届いてない状況、
うん、やりたい。続いてる？なんかそういう新しいの。
いやね、アマゾンボタンもね2個ぐらい買ったけどね1回も使ってない。
え、アマゾンボタン
僕は買ってないです、
ね、あ、買ってない。意外
だってアマゾンでポチる方が早くない？
しかも安いんだよね、ネットで買った方が。あの定期便にした方が 10% 引きになるから安いんです
けど、ね、難しいね。
いや僕会話しながらアマゾンでポチりますから、
ね、ロマン優先それとも実用性優先？やっぱ好きだからロマンが大事。
いやもう確かにそれは大事ですね。ロマン大事だけど実用性ないと結局続かないじゃないですか、
うん、
そうやってこう、コーヒーみたいにドリップされていくわけですよ、
うんうん、
最後に残った一番美味しいところが、うん、やっぱりいいのかなみたいなきらめきが、
うんうん、
両方兼ね備えたもの。
なるほど。いやいい話ですね。
いい話だよ
本当、
うん、未来だね。
いや未来ですわ。いや結構今回は名作会になるのでは？
うん、これはみんな聞きたいんじゃない？
ね、みんな聞きたいね。
みんなやりたいけどやってないようなことやってるもんね。
うん、
ちょっと、じゃあ最後に2点だけ、教えてほしいことがありますと。で、はい、1つが、みんなにこれをやった方がいいよっていうおすすめ。これ何でもいいよ。ライフハックでもいいし、最近食べて美味しいものでも何でもいいです。ただ1つだけ。おすすめをお願いします。で、もう1つ目が、 やっていき FM なので、やっていきってどういう意味ですかっていう質問のお答え、これは2つ、うん、じゃあまず1つ目おすすめからお願いします。
おすすめ、そうっすね、おすすめ、まあなんか普段皆さんやってることって結構ルーチン化されてると思ってるんですよね。あの朝電車乗ってスマホで多分決まったアプリを開いて、で同じように過ごして、は今日 RSS リーダーだったら新しいニュースがあるなって、新しいものを見た気分になってるんですけど、やってること同じなんですよね。なので提案としては、なんか何か一つ新しいデバイスを導入したり、新しいアプリを入れてみたり、一つ何か違うことをあの自分のルーチンに導入してみたら面白いんじゃないかなっていうのがありますね。
それで新しいやっぱ世界が見えてくる。
そうですね、一つあるとまた一つ見つかったり、
あ
その切り口第一歩が大事なのかな。
なるほどね、摩耗していく、あのなんだか弾力がなくなっていく我々の社会に出て心の弾力性がなくなっていく我々に対する処方箋は、新しいデバイスであったりとか新しいものを導入してみて世界を開くことであると。小杉さんどうですか。
いや身に染みるね
で我々心の弾力性がなくなっていくから、
うん、分かる、ルーチン化して何もね新しいものなくなるって分かる。
いやー皆さんやってください、
うん、
はい、じゃあ2つ目やっていきってどういう意味ですか。
やっていき、いやーやっぱりね、新しいことに第一歩を踏み出していくっていう、その一言に尽きるんじゃないですかね。
好きなことがあって、うん、でさらに新しい一歩も踏み出して、
うん、
より新しい好きなものを見つけていって、それが全部好きなものになっていく、
うん、
イメージそういう感じ。
いいですね、やっぱりなんか何か好きなことやりたいことって多分みんな持ってると思うんですけど、やっぱりその間の壁っていうのがちょっと時間ないとか面倒くさいとか、やっぱりなんかちょっと恥ずかしいなだとか、ちょっと気持ちの問題だったりするところが多かったりして、そこをなんか頑張ってブレイクスルーすると楽しいっていうつながるんじゃないかな。
一歩踏み出すことが本当の魔法じゃよと
光の回でした。
いやー光の回でしたね。やっていきFMにの中で一番輝きに満ちた回でしたね。いや春ですよ、新生活にふさわしい春ですよ、はい、って言って光り輝いたところで、あの社会人生活頑張ってください一気に不安が襲ってくると思いますが、
来週から闇になってるかもしれない
じゃあ最後に、まあ、最後にって言ってあれなんですけど、本当の最後に、
はい、
じゃあキリカさん、やっていき宣言のページにキリカさんのアイコンを掲載しても大丈夫ですか。
OK です。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後の締めでキリカさんのやっていき宣言をお願いします。
やっていき宣言、まああの四半世紀生きてきて初めての会社員というわけでございますが、会社員輝いてやっていきます
会社員を輝いて、
そうですね、
絶対にこう社会に出ても暗くならずに、
う
ん、
そうですね、
やっていきたいと。
いつまで続くかな
ちょっと会社違い、会社員としていつまで続くかな、
会社員
として思考あると思うんです
よ。なるほどね、やっていくっていう、輝いていくっていうことは、まあ多分構えられるでしょ。
するんだ、輝くんだけど会社員としても、
うん、
輝くすぎて会社に収まらないんじゃないかみたいな
どう思ってる、どう思ってる。
いや僕もそれなりにね、あの受け皿を選んでるんで、
お結構いけそう、
うん、社長と仲良しになって、
おいいですね、
社長もガジェット好きなんですよ。
いい、あの社会人になって僕が改めて思ったコツは、自分の上じゃなくて上の上以上と仲良くなっていくと非常にスムーズということを泥水を吸って学びました今日のお土産として、はい、ぜひ持ち帰っていただけると思いますはい、はい、じゃあ今回は、やってきFM第22回、ガジェットショット管理人、ガジェットブロガーキリカさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひまた出てきてください
、はい、
あの僕らみたいなあの普通のよく録音してるメンツとは別に、キリカさんが誰か呼びたい人を呼んで、あの撮るみたいなのも全然 OK なので、
お、
はい、もうあのやっていき宣言のページに掲載されてるはずなんで、もう OK です。なので友達誘ってぜひどんどん撮ってください。
はい、
はい、ありがとうございました。あと皆さんやっていき場に来てください。東京都板橋区下赤塚駅最寄り駅で、たまにこうツイッターとかで今日な、何月何日にオープンしますっていうのを、言う予定ですので、まだ何も決まってないんですけど、はい、実際にも場所はあって、電気と水道はもう通ったので、あとはもう皆さんがおのおのやっていく時のこう拠点にしていただければと思います。もうあのやりたいことをやれる場所にしたいと思っているので、なんか例えば自分の作品をみんなに見てもらいたいとか、勉強会をやりたいとか、ここにも ちょうど、まあ、小助さんであったり、キリカさんであったり、僕であったり、結構やっている業種も違うんですけど、まあ、やりたいものが各々合ってる中なので、例えば、今回キリカさんが言ったみたいに、興味があるんだけど新しいのにやってみたい、みたいな話だったら、多分それぞれお話ししてみるだけでアドバイスがもらえるかなと。っていうなんか超コミュニケーションスペースみたいなこと言ってますが、みんな黙々とやってるだけだと思うので、そんなに期待しないでください。はい。ということで、ガジェットショットとあとやっていき場もよろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。と、実は公開録音みたいなことを初めてやりました。はい、ありがとうございました。じゃあそんな感じで。